Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに悦子さんからお手紙をいただきました。妙計さんとお会いするのは KBS 京都での公開録音の時と妙計さんの心が楽になる講座 NHK 文化センターの講座2回目です。お会いできて嬉しいです。帰り際にお声をかけていただきありがとうございました。でも皆様が後ろで並んでいたのでゆっくり話せませんでした。母が亡くなってもう2年が経ちます。あの日雨が降っていた夕方、私は電気を消して買い物に出かけ、帰ったら母は亡くなっていました。私が死なせてしまった。妹には真実は言っておりません。私が母を亡くした。今でもそう思っています。ああ、私は母に会いたいです。もう誰の世話もできることがない。でも、妙計さんのラジオでの言葉の贈り物、一人でいる夜にも、あなたを仏様が照らしているんですよ。ああ、母もそばにいてくれるんだと思えるようになりました。そこで妙計さん、3月23日、京都市内のお寺で、彼岸の法話を妙計さんがされると聞きましたが、私は清掃の服は持っておりません。またトイレも近いので、やはりどうしても遠慮がちになりますが、どうしたらいいですかとのことです。どうぞまず安心してください。お寺に来る服装っていうのは、通夜葬儀は置いといて、もう普通の、セーターとかトレーナーとか普通の服でも十分です。そして、お手洗いは、この3月23日2時から京都市内のお寺で法話をさせていただきますが、すぐそばにお手洗いがあるので、四方八方から出られます、本堂は。ですから、こそっと出てお手洗いに行かれてください。また、お手洗い終わったら戻ってきて、座っていただいても構いません。もうお寺っていうのは出入り自由ですので安心なさってくださいね。また何を持っていったらいいかということで、もしもお念珠をお持ちであればお念珠だけ持ってきてください。でお布施の方もお寺さんの電気代とかちょっとお香代とかそういう維持のこともあるので気持ちお包みいただいて受付に渡していただいたら十分です。どうぞ気軽に来てください。ラジオをお聞きの皆さんも直接ちょっと場所はラジオでは言えないんですが、川村妙計とネットで検索していただき、メールアドレスが出ますので、どうぞポチッと押していただき、3月23日の場所を聞いていただけたら、私の方から返事をさせていただきます。ありがとうございます。さあ続いての方です。笑顔以外取り柄のない私さんからいただきました。大阪より50代の男性さんです。妙計さん、初めてメッセージを送ります。幼少期より楽しいより悲しい出来事がたくさんありました。毎日生きるのが辛いです。母親は数年前病気で亡くなったのですが、産んでくれないのが幸せだったという気持ちが強いんです。妙計さん、涙が出ます。こんな文章でごめんなさいとのことです。そらそうですよ。辛いことが続くと、あなたを褒めてなんかくれない人がたくさんいると、そらなんで自分は生きてるんやろうってそら思いますよね。この気持ちは、痛いほど伝わります。しかしなぜあなたはこうしてご縁をいただいて生まれたんでしょうか。自分は生まれなければよかったと思うかもしれません。その気持ちも大切にしてください。だけどもなぜあなたがものすごい確率でましてや人間に生まれたんでしょうか。よく見てください。動物さんだったかもしれない、鳥さんだったかもしれない、植物だったかもしれないのに、なぜあなたは人間として生まれたんですか。お釈迦様はね、これ奇跡なんだっておっしゃったんですよ。 確かにやっぱどうしても引きずられることがあると思います。でもね、過去には実体がないんですよ。自分で最悪という出来事を決めつけてないですか？また誰かにきつい言葉を言われても、その言葉はどんどんどんどん変化していってます。どうかこれからの人生を生きてみませんか？これからがこれまでを決めるんです。これまでのことをどうか引き受けていくと、これからの人生が変わってくるということです。どうか、せっかく胸に手を当ててください。心臓さんが動いてるんですよ。これほど尊いことはないんですよ。だったらあなたの足で一歩歩みながら、何でもないことにどうか感動してください。今日番組の最後に言葉の贈り物を贈りますが、よく聞いていただけたらと思います。笑顔以外取り柄のない私さん、素晴らしい笑顔いつか見せてください。さあ、続いての方です。アイリスさん、ありがとうございます。毎週土曜日、ラジコで楽しみに聞いております。妙慶さん、オンライン法話をされるんですね。母がどうしても妙慶さんの姿を見ながら聞きたいと言います。どこに申し込めるんですか？とのことです。30代の福島県より、ありがとうございます。そうなるとそうですよね。遠いですので、オンライン。実際画像を見ながら法話を聞いていただくということなんです。私は九州出身で、信州大谷派九州教務所のスタッフのメンバーがオンライン講座しましょうということで、京都の帰国亭で収録いたしました。すでにね、生きるテーマ、そして2華やぐ老いは終わってるんですが、まとめていつでも見ることができます。そして今度は3月22日2時からオンラインで流しますが、聞けない人にはタイムフリー、いつでも好きな時に聞けます。今度は病が私の人生を深くしてくれるというテーマでお話しいたします。月曜日朝9時から5時半まで、月曜日以降平日お申し込みください。電話番号言いますね。092-734-0208 092-734-0208 にお電話ください。5回ご視聴いただけますので、アイリスさん、どうぞお電話ください。さあ、続いての方です。64で企業さん、ありがとうございます。妙慶さん、経験があるのに家庭の事情でキャリアを諦めざるを得ない方々を応援しようと思って、私なりにいろいろと頑張っておりますとのことです。これわかります。もう本当に今仕事ができるんだけど、事情があって仕事を辞めなければいけない。もう一般的に多いのは、介護をすることによって仕事を諦めてしまった。でももったいないですよね。このチャンスを64で企業さん、どうかどうかお願いいたします。ぜひお力添えください。何かできることは必ずありますよね。私事なんですが、友人の話なんですね。50歳で仕事を辞めなければいけなくなりました。親の介護もあったんですが、もう一つ、実は彼女が体調が悪くなったんです。なかなか外に出られなくなったんです。介護するのもやっとです。しかし、お母さんも在宅のお世話をいただきながら、そして、いろんな医師や看護師さんのお力をいただいている時には自分の時間があるんですね。だけど、家の仕事は何とかできてても、外に出ることができない。まだまだ50歳の若さです。その時、お母さんが着ていた着物がドワーッタンスにあるのを見て、全部ほどいて、そこからミシン掛けはできたそうです。ミシンをかけてバッグを作ったり、携帯のね、スマホケースを作ったり、和の雰囲気を全部出して、それをインスタでずっと上げてたら、それがだんだんヒットしていって、ある雑誌でも PR されるようになったそうなんですね。だからいろんな方法がありますので、ぜひぜひ 64で企業さんお願いします。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。